いやー、おはようございます。
おはようございます。
どうよ、なんどう。
いや、なんか個人的に展覧会が始まって。
本当。
うん、なんかすごい忙しかったんだけど、やっと落ち着いた感じかな。それと同時に学校が始まるっていう。
なるほど、そうだよね。まず何、学校のことも展覧会のことも両方聞きたいけど、どういう感じなの？
だから展覧会は2人でやってるゼルフォルの展覧会が伊勢丹で始まって、なんか斎場じゃなくて2階のザ・スペースっていう企画のスペースがあって、そこの200平米ぐらいあると思うんだけど、
すごいね、そんな大きい
の。そこの、結構大きいんだけど、そこのスペースをやって、であとウィンドウを全部今ジャックしてて、ショーウィンドウ、それがショーウィンドウが12日で終わって、展示は5月のゴールデンウィーク真ん中ぐらいまでやってる感じかな。
すごいね、ショーウィンドウはそんなさ、お客さんがね、ショッピングのために見るところなのに、そこを作品置いちゃっていいんだね。
そう、なんかそういう企画を立ててくれて、その会場の人が、
なるほど、
ありがたい感じだった。初めてやったんだ
けど。本当。ちなみに俺もさ、そこのスタンドギャラリーってのは行ったことないんだけどさ、何、俗に言うとこのデパートガルボっていうとことはまた違うの、現代アートのところ。
そうだね、一応デパートガルボっていうか、なんかデパートだからやっぱ売るっていうのが目的にはなってるけど、なんかその伊勢丹に買い物に来るお客さんで、なんか特集で、なんか外商さんって言われてる、その販売を促進するような、なんていうのかな、その外に出て伊勢丹の商品を売る人たちがいるんだけど、いわゆるその大口って言われてる、そのたくさん物を買ってくれるお客さんに、お店に来てもらわなくてもこういうのいいですよって言って商品を持ってって買ってもらうみたいな、システムがあって、でその人たちが時々こうお店に来たりして商品を選ぶときに、そのもともと目的じゃなかったけど、なんか文化の、なんか文化発信としてもそうだし、その外商さんから顧客さんに向けての提案みたいなのに、その展覧会とか、まあ、作品とかが、まあ、紹介されたりしてて、だからなんかこうお客、その伊勢丹にとって大切なお客さんみたいなのが来たりするんだよね。
なるほどね。
だからなんか顧客リストを持ってて、その人を呼んでなんか販売するっていうことだけじゃないみたいな要素があって、なんか、いや、見てて結構面白いシステムだなと思うんだけど。
それさ、ちなみにその、まあ、よく言うとこのギャラリーのギャラリストと違うところっていうのは何、そのコレクターさんとかさ、お抱えのお得意さんのところまで連絡したりするっていうところが、まあ今あったけど、
まあそうそう、それもあるし、
他にも違うところって何、
それもあるし、そうそう、それもあるし、そういう美術系の販路だけじゃない、例えば洋服をすごい買いたい人とか、あるいは化粧品をものすごく伊勢丹で買ってる人とかにも、なんかちょっとなんか寄ってみませんかみたいな感じで、こうギャラリーに来て、それに対して説明して、ああ面白いねみたいになって、買い物をまた続けてもらって。
なるほど。じゃあいつもの時よりもそのターゲットというか来る人も違うし。
そうそうそうそう。そんな感じはする。
なるほど。
買ってくれる人はやっぱこう、なんかいつも見てくれてます、見てますとかっていう人が多いけど。
なるほど。今回初めてなんだ、そこで展示するのは。
伊勢丹も初めて、まあ1回しかないよね、多分1回しかやらないんだと思う、そういう感じのところ、何回も定期的にやるっていう場所じゃないってい
うか、はい、
そうそうそう、最上をその伊勢丹のその担当者の人が企画を立ててくれた時にできるっていう、
なるほど、素晴らしい素晴らしい、それよかった。オープニングとかもあったわけ？
いや、オープニングとかはやんない、なんか内覧会みたいな、仮囲いを作って、先に商品を見せ紹介した人だけ呼ぶっていう日は1日 あったけど。
なるほど。ちなみにさ、あの、
うん、
リュータとかネルホルとかだったらさ、こういろんなとこから展示のオファーとかさ、まあその他いろいろオファーって断ることも多分あると思うんだけどさ、
うんうん、
ここはど迷ったりしたのとか、こうどういう判断でこう何か新しいそのオファーがあったりとか、つながりがあった時にその展示をするとかにつながるのかなっていうのは気になるんだけど、
うーん、なんか、まあ、2人でやってるから出る方は、
うん、
もう本当に2人で相談して、ここはやるべきだとか、ここはちょっと、まあ、スケジュールが基本的に合うっていうのと、あと作品を作るのにすごいお金がかかってるから、
うん、
なんかそこが、なんか、こう、ケアがちょっとあったりとかすると、すごくこう、やりやすいっていうか、こっちとしては。
なるほど。
うん。作品ができてるものを、じゃあ展示しましょうっていうよりかは、まあ、コンスタントに作品を作ってるけど、
はい、
なんかその展示会場にあったものとか、なんかその場所の特性みたいなのが考えられるかとか、
うん、
例えばそこに出入りしてる人たちについてとか、その作品の要素に何かエッセンスが取り込めれそうな時に、あの、面白いなと思ってスタートするっていうことがやっぱ多いから、
うーん、
うん、
じゃあこの今回のためにこの場所でこそできるものっていうものをあえて作る提案をして、
うん、あ、そうそうそう、もう、うん、本当そう、半分以上新作だもんだって今回。場所のためにもう完全に作ったものしか置いてない、ほとんどで、最後の部屋だけ旧作で、
うん、
なんか前に作ったものをちょろっと置いてるけど、
でさ、変な話、その予算出してくれてさ、その作品がこう売れなくてもさ、うん、こう作家側にこの作品が手元に来るわけ、うん、その後は。
そうだよ。そうそう、する、来る、来る。うん。
なるほど。それはそういう展示の費用も先にね、提供してくれるっていうのはなかなかね、ないから
。そうそうそう。時々あるじゃん、そういうところ。うん、なんか。
予算が。
ちゃんと、
うん、
そう、ギャラリーでもちゃんとさ、なんか作品を見ててさ、
うん、
なんかアドバイスしてくれたりさ、こう、ことあるごとにやっぱ企画展とかを用意してくれたり、例えば自分のギャラリーが埋まってたとしたら、他のギャラリーをなんかこう、グループ展に誘う企画したり、他のギャラリーさんととか、そういうギャラリストの動きとか、すごいよく見るから、若い、僕らの世代のギャラリストで。
なるほど。
そう、だからそういうのはすごくありがたいなと思うし、あの、いいなと思うけど、逆にもう本当に、ただ自分のギャラリー運営してるだけで、なんか、作家をそれぞれ自由にやってくださいみたいなとこもやっぱりあって。
うん、そうだよね。
うん。
なるほど。
なんかそういう、ね、作品も自分で自腹で作って、で、作品は売るよみたいな感じで、
うん、
そこで出した作品は、なんか展示できてやっぱ嬉しいっていうのはあるけど、
うん、
売れなかったら結局何もならないし、
うん、
売れたら売れたで半分取られたりとかするわけじゃない？
そうね。
なんかそうするとなんか信用とかさ、やっぱりこう、よく話してくれてたりとか、そういうことが結構重要だったりするかなっていうのはすごく最近思うかな。
よく話してるってこと？
なんかよく作家のことについて話をしてくれたりとかするギャラリーの方がいいなっていうか。うんうん、
おー、
気にしてくれてるってことじゃんね、うん、やっぱね。
そうだよね、うん。
うん。
ちなみにさ、ギャラリーとこう、自分の何、お抱えギャラリーというか、自分の所属ギャラリーというか、そういうとこと、どのぐらいこう、頻繁にコンタクトとかさ、
うん、
するもん、する、
うん、なんか、あんまさ、そんなに、その、二人組のネルホルで所属してるギャラリーはあまりコンタクトがないけど、うん、なんか、それ以外のところとかで、なんかこう、自分たちの作品のことを気にしてくれてる人、まあギャラリストとかじゃないんだけど、
うん、
まあ、そういう人とか、学芸員とかね、例えば、うん、そういう人とかをよくこう、連絡してくれたりするから、なんかそういうのはプラスになったりするかな。
なるほど。
うん、
こうこんな話がありますよとか、そういうことで。
そうそうそうそう。とか、なんか、最近どうですかみたいな。新作ちょっと気になるんで見せてもらえませんかみたいな、そういうことを言って 来る人とかもいるし。
あ、素晴らしい、素晴らしい。なるほどね。
だから、なんかアプローチはなんか多いよね。増えたよね。インスタとかでもあるし。
アップストアからの通知、ね、アップデートがあります。
すいません。よく言われるとこですね。すいません。
すごいな。そんな喋んだ、それ。
俺ね、喋らせてるようにして、バッテリーがありませんとかね。
そんな喋れるように設定できんの？
できる、できる。
すごいね。
なるほど。
使ったことない、そんな。
使ってみて、もうね、最近は AI ですからね。
大成さんから AI って言葉が出ると思わなかったけどね。
アーティフィシャルインテリジェンス。いやでもさ、そのさ、アーティフィシャルインテリジェンスのさ、もちろん人工のアートじゃないですか。ね、自然とより対峙していけばよりアーティフィシャルになるっていうような文脈でのアーティフィシャルのアートだからさ、こう自分のアートすることっていうところがさ、よりアーティフィシャルなところだなって詰まるところ。そこの定義は動かないものなのか、それともそこさえも変わっていって、こう空のレベルに空のかっていうね、そこがすごく楽しみなところだなと、自分も。
確かにそうだね。
アートも、このだってさ、そのまあ展示の話からこうちょっと今のであれだけど、いや前も言ったかもしれないけどさ、30年こうアート業界のアート作品の内容とかはさ、あんまり変わってないんじゃないかと思っていて、
なるほど、
重要なキープレイヤーだって30年間ぐらい変わってなさそうな感じもするしさ、歴史に残るレベルの、
なるほどね、確かに、
こんなに世の中が変わってるほどこうアートの価値観なんかさ変わってなくて、まあ、もちろんメディアが増えたとかさ、ね、テクノロジー的なっていうところはあれでも別にその NFT が新しいかなんか全然新しいもんではないだろうし、そこら辺でこうさ、もう20年もさキャリアをこう積んでいるリュウタとしてもさ、そこら辺でどう思うかなと思うの今気になるんだけど。
なるほど。まあ、確かにその、小田井さん言った通りで、なんかアートプレイヤーはほとんど変わってないんやっていう気はするよね。なんかでもなんかこう、その水面下で、なんかちょこちょこ出始めてる、なんか若いアーティスト、で、なんか、ああ、こういうのが新しい潮流になるのかなみたいなのは結構感じてたりするところがあって、そのなんか、例えばさ、なんか、まあ、ちょっとこれも昔にはなるけど、なんか2011年に、なんか金沢近代美術館で、なんか女性の展覧会を、女性の作家の展覧会企画されてたんだけど、その時にさ、あのインドのさ、僕らと本当に同い年ぐらいの人で、なんかシルファ・グプタっていう女性の作家さんがいるのよ。でなんか、まあ、その人作品すごいもうずっと前から俺は好きで、なんか調べてたんだけど、まさか同い年ぐらいとは思わなくて、まあ、同い年ではないな、5つ上ぐらい、まあでも同世代ぐらいなんだけど、なんかこう結構さ、なんていうんだろう、ミニマムとも言わないけど、コンセプチュアルでもないし、で作ってないわけじゃないけど結構作ってたりする作品もあって、なんかこう写真使ったりメディアも結構バラバラで、でもなんかこうその作品のテーマがでもやっぱちゃんとしてって、なんかそういう人ってなかなかこう日本の紹介はされない、日本には紹介されないけどベネチアにも出てて、割とそういう、なんだろうな、1970年生まれ、40年代生まれ、80年代生まれの作家さんが結構面白い人多いなっていうのを最近すごく思う。
なるほど。
今年の 2022年の愛知トリエンナーレ、
うん、
なんかあるんだけど、
はい、
今年の9月に、
うん、
そこに出てくる作家さんのラインナップもなんか結構日本の人多分知らないだろうなみたいな感じがするんだけど、
うん、
調べていくと結構キャリアがちゃんとある人たちが出てて、あ、こういうのが紹介されていくんだっていう感じはすごいする。
え、ね、こうみんな多分違うと思うけど、どういう系とかさ、どういうものが主流なのかなとか、そこら辺はどう？
うん、結構ね、こう立体もあれば平面もあるし、なんかジャンルで選べられない感じがするかな。
うんうん
うん。うん、なんかテーマが結構だから、そのね、さっき話あの何の話するみたいな話してたのでさ、
うん、
だけど、
うん、
何をテーマにしてその、まあ、自己表現っていうのが各作家にとって正しい言葉の使い方かどうかは微妙だけど、
うん、
何をこうアート作品としてるかっていうのは。なんかちょっと面白いなと思って、切り口がどれも、
うん、でもなんか一般的にこう何、社会的なことだとかさ、
そういう
政治的なこととか、
うん、
そういう話ではなくて、うん、各自何それ何に面白いわけ、それと何かこう共通するこっち系みたいなのがあったりする？
いや、そう、共通する事項はまずバラバラ、
うん、
ほとんどバラバラで、
うん、
なんか女性のジェンダー問題があったり、人種差別があったり、戦争があったりとかっていう分かりやすいその世界的な問題をテーマにしてるっていうのをまあ一括りにできるんだったらそういうこともあるし、
うん、
なんかすごく細かい植物の植生について調べてたりとかもいたり、
うん、
なんかまあでもそれってそんなに新しいわけじゃないし、
うん、
なんとかこうなんとかっていうかこう。その以前でもそういうアプローチはされてきたんだけど、なんかその表現の方法が結構新しいなって思うのは、なんか見たことないっていうところは共通してるかもしれない。こんなの作品になるんだとか、
うん、
うん、そこかな、そこな気がするかな。
なるほど、こんなの作品になるんだ、なるほど。
うん、
なるほど、なるほど。
どうなの、このチェコではさ、
おう、
東欧としてさ、やっぱ近いじゃん。
東欧として近いっていうのは、うん。
なんかそうするとさ、うん、なんかこう、そういう、例えばイタリアとかフランスとかイギリスとかのさ、アートの動きみたいなのが割とさ、うん、早く感じられるのかなとか思うんだけど。
アートの動きを早く感じられるかって言ったら、俺には主観的には感じられないんだけど、
あ、そう、うん、
でもまあなんとなくだけど、そのさ、うーん、今抽象的な感じの見た目っていうものがずっと多かったような気がするんだけど、
うん、
それがまあ西ヨーロッパで多かったような気もするんだけどさ、一般的に、まあ、あの、まあ、チェコから中央東欧って言われる区域はさ、
うん、
結構ね、フィギュラティブなものがモチーフとしては多いなっていうのはね、まあ、昔からずっと共通してるなと思って、うん、フィギュラティブなところと、
ちょっとフィギュラティブってちょっと説明した方が良くない？
やっぱね、あ、まあ、あの、人間主義だなとやっぱ思うね、アーティシャルっていうところだと。うん、やっぱり人の一部のどっかがそのモチーフとして使われているっていうところは多いなと思うし、その中にまああのエロチズムとかその性的な部分とかっていうのもそうだし、日本と違ってそんな性の部分気にしてませんような感じだから、その要はこうあらわにしてる部分がかなり多いなっていうのはあるし、カタログ見ててもあれでも数ページに1回は「はいなんとかはいなんとか」ってからあの出てるからね、ポロポロと。
あ、そう、
大体男のもんがさ、こうパブリックに出てて OK ってなか日本ではなかなかないじゃない。
そうだね、うん、男のものはほとんど出せないよね。
ねえ、まあそこら辺の表現の自由はあるからね。
うん、女性のなんかそういうのはさ、こうメタファーとしてさ、ちょっと示唆されたりとかはするけど、うん、
そうね、
うん、
まあ、あからさまに性器みたいなのとかね、こう多いなと思って、ちょっと逆にそれにそれ武器にしてないっていうところは昔から嫌だけどね。
まあそうなんだね。でもまあ
感覚違うんだろうなと思うしさ、
うん、
そこにまあ例えばまあよくあるのは政治的な香りがするようなこと、
うん、
特にまあウクライナもそうだけどさ、チェコもさ、そのね、旧共産圏だからさ、なんか表現に対する抑制があったっていうもの、
うん、
でそれに対する反骨精神っていうその部分っていうのはかなり歴史の中では大きくて、逆にこう、うん、日本にその東欧のアートが紹介されるっていう時に、ね、
うん、
学芸員側もやっぱりそこを絡んで使っちゃうから、政治的なこととか言ってる作家好まれるし、ね、ポーランド、ね、ウクライナ、チェコとか言ったらそうなるなと思うから、もっとね、全然そんなところとは関係ないところで、
ものだってあるって
ことだよね。ものがたくさんあるところで、それがね、見えないっていうのがちょっと自分は好きじゃないから、だからこそ、こう、まあ、普通のいい部分も、東欧もどんどん見せていきたいなと思って、ちょっとレペゼン感はあるんだよね、そこら辺には。
それはすごいいいよね。それは本当思うな。なんか日本のアートもさ、割とアニメに紹介されがちじゃん、
うん、
全てが。
そうだね。
全アニメ。
そうだね。
長ちゃんの言うみたいなところで全部こう、表現しませんみたいな、うん、割とモノハがアメリカ流行ってるのもそういう文脈のさ、
うん、
捉え方が分かりやすい女優性じゃあるからだけど、うん、そういうことじゃない、ね、ものもあるのしっていうのは、本当同感だね。すごく。
ね。そうだよね。いや、興味深いところでそれも聞きたいんだけどさ、
うん、
今のまあ、うん、どう結びつけていくかっていうところで、過去の歴史の部分とでこれからの部分とっていうところで掛け合わせてるから、うん、芸術の、まあ、歴史があってアーカイブがあってっていうところともつながっていくんだけどさ、さっき言った経済とか言ったらさ、例えばダボス会議っていうのでさ、もうほぼほぼ未来の近未来のことをしか語らないからさ、こう芸術のジャンルは過去のところ使って、まあ、良くも悪くも関わってくるんだと思って思ったんだけど、ね、
うんうんうん、
そうか、ベネツィアでなんかそれがこうスタートだってイメージある。
ベネツィアなんか2年に1回だけどさ、
うん、
なんかよく聞く、よく、なんか俺が見てるソースがそういうソースだけなのかもしれないけど、でもなんかベネチアとさ、あとあれがあるじゃん。
バズ？
彫刻のやつ。
おう。
え？彫刻のやつ。
ミュンスター。
そうそうそう、インスターとか。あれとか、あれもどうなのかなとかちょっと思うけどね。どういうふうにこう影響してくるのかなとか、すごい興味深いけど。
そうね。
見に行ったことある？
数年前にさ、3つ一緒だったの覚えてる？ベネチア・ビエンナーレと。
覚えてる覚えてる。それ高尾さん見に行ったってさ。
あ、本当。でさ、日本からさ、うん、もう結構この、まあ、旅行者がさ、
うん、
まあ、旅行者って言ってたけど、アート関係の人が3つを制すみたいな感じでさ。
ね、
うん、
田中幸喜が出てた年でしょ。
そうじゃないかな、うんうんうん、そうだよね。その時にそのドイツ車で行って、で、うん、ベネチア行って、あれだけ行かなかったんです。10年に一度の、
うん、あ、更新、
じゃあごめん、5年に一度だっけ、違う、ミュンスターとベネチア・ビエンナーレと、もう一個なんだっけ、
ミュンスター彫刻プロジェクトとベネチアと、
もう一個
あと何だっけ、
ドキュメンタ、
あ、そう、ドキュメンタ、
そう、ドキュメンタ行ったけど、うん、ミュンスター行かなかったな、
うん、
田中幸喜さんは面識ある？
これない、これ面識はない。
あ、そうなんだ。
トークはね、何回も聞いてんだけど、うん、もうニアミスもいいところで、田中幸喜さんと仲のいい人たちはみんな知ってんだけど、
うん、
なんか田中幸喜さんには直接会ったことない、会って話したことない。うん。
龍太の最近のあの抽象的なわけわかんない系のものがこうああいうような、はいはい、あの人のようなわけわかんないさがあるから
勝手に最近何わけわかんない系だと思ってるの
思ってないけど、じゃあなんかさっき作品を思い出して、あの、うん、寝るほどじゃないもので個人であの抽象的なこうあのなんかカラーが多そうなものを写真でちょっと拝見したから、うん、全然、うん、どういうもんだろう、どういうもんですかと。
ちょっと面白いじゃん、そういう話。
なんかね、壁にたくさん引っかかってる、引っかかってるとか、こう、くっついているものをなんか見たんだよね。
あー、本かな、赤い本みたいなやつ。
赤い本か、本じゃないよな、もっとジャンクなものだったような気がするんだけど。あるよね、
なんか綿みたいのがついてたりするやつかな。
そうそう、なんかこういろんなレディメイドのマテリアルがくっついてるイメージがあり、
うん、
そこら辺からこう分かんない、金の字か田中か分かんないですけど、
うん、
こうおお、わけ分からんところやつだっていう勝手にね思ってたんだけどガス抜き
かみたいな。え、ああ、わかった。あれじゃない。いろんな、なんか、ものがくっついてるやつか。
そうと思うんだよね。
あ、それは、去年やった展示のやつで、
うん、
三浦哲夫さんっていう、直木賞作家の人がいて、うん、その人、まあ亡くなっちゃったんだけど、その人の、小説を紹介するっていう展覧会があって、
うん、
でその人がなんか短編集をたくさん書いてて、
うん、
でその短編集を一つ一つ立体物にするっていう作品だと思った、見たのは。
へー。
でなんか本、その三浦さんがその短編集とか、まあ、いろんな本を出版してる、その本の形に合わせて木を選んで、
うん、
その本の厚みをその木の立体にして、そこになんかその小説の短編にまつわるものとかを書いたりくっつけたりした立体物だと思う。
なるほどなるほど、う
ん、あれじゃなんかエビフライがくっついてたりするやつじゃない。
多分そうだと思う、うん、勇気がいる作品ですね。
勇気がいるなって思ったんだ。
多分ね、俺だったらね、なんか恥ずかしいとか謙遜とか斜に構えてる自分に対してこう、あれを勇気を持って展示したとしても、なんかこう作品の前でこう、こんなんですけどねみたいなこと言っちゃいそうで、自分から格を下げてしまいそうな気がするような作品でした。
なるほど。俺はなんか逆で、その、三浦さんの小説がすごくいいのよ。もうめちゃくちゃいいわけ。
はい、
もうなんか、テツとか読んだ方がいい。
マジで。そうだね。後で。
本当になんかまず、うん、まず短いっていうのと、
うん、
一瞬で読めるし、
うん、
ですげえ入り込めるのよ、その中に。こう、ああ、なんかいろいろこう想像、俺あんまその小説そんなに、なんだろうな、
読まない方。
もう、いや、ずっと読んできたけど、
うん、
なんかこう、読まないようにしてるところがあって、
ほうほうほう、
なんかこう、影響されやすいんだよ、すごい。
ほうほうほう。
その自分の話し言葉すらも変わっちゃうみたいなぐらい、うん、その、うん、だいぶその人に熱中しちゃうっていうかさ、
うんうんうん、
うん、っていうのがあって、なんか、こう、特に長編系のやつとかは、
うん、
なんか、その、ファンタジーの世界、まあ、架空な世界なわけじゃ、小説の中って、
うん、
もうない世界だから、うん、それの世界と自分の世界がぐちゃぐちゃになっちゃったりするような感覚になっちゃったり してるんだろうなと思い始めて、
うん、
でも、ユーラさんの作品は割とこう、スパッとこう切れてくるっていうか、こう、
結構客観的にその扱えるような小説で、
うーん、
それぞれの本がね、もちろん感情移入はするんだけど、だからなんか作品にしやすかったなと思って、ものすごく。
へえ、面白い。
うん。
それは何？自分で選んだの？その。
まあ、もちろん自分で選んで、その短編の中から作品にしやすいやつを全部選んで、まあ、結構読んだ、だから。
おお。
うん。何冊か読んで。
なるほど、
ね。で、短編集の作品を、こう、まあ、メインに、まあ、使おうって決めて。
なるほど、なるほど。いいね、面白いね。
うん。
いや、俺もね、ちょうど昨日ね、チェコの SF 小説っていうのを、古いやつなんだけどさ、
うん。
SF 短編集みたいのを読んでてさ、
うん。
まあ、たまたま選んだっていうのがあるんだけど、まあ、面白いのがさ、まあ、短編だから簡単に読めるからいいんだけど、まあ、SF の現在みたいなところがあるじゃない。
うんうん。
こう宇宙にもう人類はね、住むんじゃないか、行くんじゃないかとかさ、うん、ヒューマントランスミッションするんじゃないか、
はいはい
はい、人間はってあるんだけど、この小説もそのやつが古いからもうね、1930年から60年のものがいろいろあるんだけどさ、
うん、
ある意味ね、今とね、本当に似たようなことを語ってるわけよ。
うん、
その人間が機械に超えられてみたいなのってさ、今の AI と一緒だしさ。
そうだね。そうだね。うん、
でちなみに、カレル・チャペックっていう作家が、ロボットっていう言葉を作ったのよ。
はいはいはい。思ってますよ、それ。読んだよ、しかも。
おー、いいね。
めちゃくちゃ有名な本だよ、それ。あれでしょ、ロボット原則とか作ってるやつだよね。
原則？
うん、なんか人は人気ロボットは人気づけないとか、うん、なんか手塚治虫の中にもすごい影響してて、あ、
手塚治虫のさ、
チャペック天才だよね、
うん、面白いね、
チャペックマジ天才だと思う。
まあ、そんなの見ながらさ、こう数十年前のもので語られてること、うん、その手塚治虫でもかなり昔の漫画読んでたら、もう今の現代のもと、まあ、ある意味似てて、まあ、そういう意味で時代は繰り返されるっていうのが一つと、今こう心配してる、こうとか心配とかこう気にしてることっていう、その近未来のことっていうのも案外、スピードは遅かったりとか、そんなに心配するほどじゃなくて、また1点2点数十年単位でしてくるもんだと思い、こう、なんだろう、面白かったな、それを見てて、
なるほどね、すごい面白いです、それ。なんかこう、その多分想像力がさ、なんかあの発明とさ、想像のさ、因果関係みたいな話よくされるじゃん。例えば、
うんうんうん、
なんか昔の子供のさ、絵本の中にもうすでに携帯電話があったみたいな、なんかそれってだからこう、なんか誰かの本の中で、道具性みたいなのを突き詰めて考えていくと、
うん、
その携帯、そのものの形の携帯が人間の身体は変化しないってなぜかそこに、そう、人間の身体は変化しないっていう理由がなぜかそこに根底としてあって、
うん、
で、その周りに、その、あるものの形を変えていく、ことをすごく考えられるんだって、人は。だから、例えば時計を生み出したときに、その、大きい時計が小さくなったらもっと自分たちの身につくだろうとか、
うん、
テレビがの厚みが薄くなったらもっとポケットに入るだろうとか、なんかそういうことを身体のそのサイズ感から考えてくる。
なるほど。
そうすると、それがどんどん進化の方向、まあ、技術的な進化の方向を、まあ、示してるっていう。だから、その弱い部分を強くするとか、
うん、
大きいものを小さくするとか、うん、逆に小さいものを大きくしていくとか、
うん、
なんかそうすると、こう、いろんなものの、なんか進化を予測できるっていう。
なるほどね。そういう、でも、こう、物質時代が終わりを、終わりに向かっているっていうじゃない、
うん、
これからデータと意識の世界みたいな感じになってるからね、
うん、 ね。
一覧を身体をなくして意識体になっていくとか言ってさ。
俺ね、なんないと思うよ、やっぱり。
おいいね、いいね。
絶対的にならない。もしかしたらね、もしかしたら、
うん、
なんか、これも誰かがなんか書いてて読んだことのただの引用で、俺が考えたことじゃないんだけど、
うん、
その人間の身体はやっぱ滅びやすいんだって、うん、この肉体っていうのは。
うん、
そのやっぱ地球っていう、その地球を考えると肉体が出てきた理由はものすごく明快に答えがつくらしい
ん
だ。
うん、
水分が多いとか、
うん、
その植物の中で動き出すあの緑虫みたいなっていう、うん、ああいうところからこう発生 してきた生物が行き着く先は、水分を体の中に取り込んで地球の環境に適正すると、大体こういう風に進化すると、まあ、多少は変わるかもしれないけど、
うん、
でもなんかそれが対地球限界だったりとか地球の環境が変わったりすると全く異なったものにはなるみたいなのね。でそうなった時に今 その僕らが持ってる意識とか、
うん、
その思考とかそういうレベルをどうやって外にこう残すかっていうのは必然的にプログラムされてて考えられてることなんだ。でそうすると進化の行く末はその意識のレベルにだけを抽出してそれをどこか別の状況にこう追いやっていくとかそれを残していくっていうふうに考えた時にね、
うん、
そのもし地球がもっと違う環境になってた時代が以前にあったら、
うん、
でそれはどうやらありえそうだと、うん、例えば古代文明の滅亡とか考えるとどう考えても地殻変動とか気候変動で地球の大半が一旦滅びるぐらいまでその減少したりする時期っていうのが何回か来てるんですって、うん、でそれは全部とは言わないんだけど、そうなるとなんかそれをどうやって意識下に置い意識レベルでこう記憶を伝達させるかと考えた時に、まあ、もし旧古代文明みたいなのがあったら、うん、絶対意識レベルに到達してるはずだっていう、
はい、なるほど、
すでに、
うん、
でそれをどこかに飛ばしてる可能性もあるだろうって。
どこかって何？
地球外に。
おうほうほうほうほうほう。全然全然。
でなっていうことから考えると、うん、今その日本じゃない地球上でこう作られてるその技術みたいなものがなんかロボットみたいなことに例えばなったら、うん、ロボットみたいなものに人間の思考とか意識のレベルとか情報とかを全部詰め込んで地球が全部その滅んだ後も人間っていう要素をこもった何か別のものがその残るであろうみたいなことが書いてあって、
うんうん
うん、それもすごいなと思ってさ。
すごいことだけど、
うん、
本当かもね。
面白いよね。ではね、うん、ずっと先の話なんだけど。
そうだね。ね、いろんなことがね、言われてるからね、もう今のダーウィン的な進化さえも、こう、実は違うんじゃないかっていう説からね、
も
う、
あるよね、
うん、言われるし、
うん、
今、外っていうところがね、その、地球外のところの外っていうものもあるし、もう、
うん、
時間と環境と次元が、総合的に違ってくるだろうからさ、まあ、それが体感としてはあんまり分かんないけどさあるらしいね。
いやなんかもう何なんだろうね。なんかさ、
うん、
そういうのを考えるなんかもうものなのかもしれないじゃん、人間っていうもの自体が、
うんうんうん
うん、なんかいろんなこと考えたいとか新しいことを、それ競争とかそういうことだけじゃなくて、
うん、
もし競争がなくても考えちゃうのかなと思ってさ、
うん、それさっき言ってたこうあの携帯の話かな、イノベーションと創造性の話につながっていくなっていうのがあるけど、イノベーションイノベーションはよく聞くよね、
うん、
しかしながら
イノベーションで、なんかでも、うん。なんか僕らの展覧会はなんか今こう、いろいろ、どこにこう、落としどころを持っていくかは結構、また新たにゼロベースに戻った感じはしてるんだけど、俺の中で。
そうだよね、そのさ、こう、 そうそう、どういうふうなこう何そこら辺の持ってき方というか収束の仕方というのか、なんだろうな、
うん、
2人でその考えるんでしょ、そんなストーリーじゃないけどさ、何かがあって、うん、どこどうしようかのとこか、どこかに行く先をこう見てるわけなんでしょ。そこは何、
そうそうそう、
別に行こうと思ったら今でも行けるかもしれないわけでしょ。それ何なのかな。
そうそうそう、行こうと思ったら今でも行けるっていうテンションを、うん、その9月までにこうもう多層化させることが重要かなと思ってるけどね。
そうだよね。
うん、
解放させましょう。
そう、解放ね。
うん。
なんとでもなるけど、そう、なんとでもならないような要素もあるし、
うん。
だから今、あとそのやる場所がさ、ルーマニアでしょ？
はい。
だから、もう絶対それは考えざるを得ないし、とはいえ、その、そればっかり言っててもしょうがないみたいなところも、あるし。
それっていうのは？
あのウクライナのこと、
そうだね、
ウクライナのことを考えない、うん、戦争のことを考えない、
うん、
うん。
そりゃそうだよね、ウクライナのだけ隣だからね。
いや、そうなんだよ、そうそう
本当に。
だからそんなこともう考えませんよなんて絶対に言えないっていうさ。
そりゃそうだよね、
うん、
本当にドーン飛んでくるかもしれないからね。
いや、そうでしょ、そうでしょ。
なんかわかんない。もうだってあのどっかのね報道ではポーランドの端っこの方とか、
うん、
ね、要はウクライナ以外のところにも攻撃なのか挑発なのかが起きてるっていうしね。うん。
うん、あ、そう。いやー怖いよね、ちょっと。
そうだね。いやいやいやいやいやいや。
どうだったんですか、それで、ね、ウクライナの最後にウクライナのその方々に聞いてた。
ね、あのブログにも書いたの見てくれた？
どう？見た。だからちょっとラジオでも紹介したらいいじゃんこれ。
そうだね、あのね。
うん、
ウクライナ人の彼ら2人。
うんうん。
ちなみに彼の方はさ、ウクライナ人だっけ、中国人なのよ。う
ん、ああ、そうなんだ。
そうなのよ。だから、逃げてこられたんだね。うん、ウクライナ人だったら、国にね、待機して戦わなきゃいけないからさ。
うん、
だから基本的には、女性と子供しかさ、国外で出れないような状況なんだけど、
うん、
まあ、彼は外国人だから、彼女と一緒に逃げてきて、たまたまプラハに、行き先もなくプラハにとりあえず逃げてきて、で、俺もそのフリーヘルプサイト、アイキャンヘルプっていうところで、出会ってっていうところなんだけど、その後に、今はね、彼らはね、俺のところには住んでなくてさ、たまたまね、よりいい環境の、要はね、完璧にこう、個室で、いろいろなシャワーとかキッチンもあるっていうところも探せたようで、そこに移ったんだけど、まあ、それまでの間、初めはさ、その例えば彼女なんかさ、そのキエフ出身で、もう家族何代もキエフの出身だからさ、もうそれはね、気が気じゃないわけだから、もう夜とかもさ、まあ、大声で泣いてるぐらいの、そのぐらいのレベルなわけよ。だからもう、あまり話しかけるのも何かなっていう感じでさ、
うん、もう
ほとんどこう、会ってもあんまり聞かずに、一言二言ぐらいの感じにあえてしとこうかななんて気使っちゃったりとかしたんだけどさ。
なるほど。うん、
しかも、ね、精神的にもさ、結構、疲れてる以上のものになってるからさ、トラウマレベルとかでさ、
やっぱそうなんだ。
いいよ。音とか聞いてもさ、銃声とか爆弾に聞こえるみたいなね、本当にやっぱあるらしいしさ。
うん、
だけどまあ、ちょっとずつなんか元気が出てきてくれてさ。
うん、
で、その時にやっぱ金銭面のことで大変だっていうのはもうずっと聞いてたから、 じゃあ金銭面で直接ヘルプできることをアイデアを見つけようって言って、で記事にもあるようなインタビュープロジェクトみたいなのをさ、スポンサーの東洋さんと考えてやらせてもらってさ、
あれ素晴らしいな、すいません、なんかさっと対応できずに。
いいよいいよ全然。でもね、ちなみに、オンゴーイングでやってますので、もし、
あ、そう、
うん、いや、これ彼らはね、まだまだこれからもプラハにいるから、これからさ、記事もそうだし、他にもまあクラファン的なものとかで、
ね、書いてあったね、うん、なんかね、うん、
ああやってこう彼らが、まあ、話したりとかしてできることを返して、それで直接、うん、金銭支援をいただければ、
そうなんだよ、うん、
いやすごい助かると思う本当に、それはね、
だよね、うん、なんかさ、その例えば規定に達しなくてもちょっとだけでも集めて寄付するとかもできるんでしょ。
もちろんね、寄付だったらもうそれはありがたいよ、ね、本当、うん、
うんうん、
特にさ彼の方
は、うん、ほとんど荷物と か、 なんか具体的な話をちょっと聞きたくて、
うん、
荷物とかはどうしてんの、その持ってこれてないじゃんほとんど。
いや、みんなさ、ワンバッグ持ってこれたらいい方だからさ。
いい方って、そうだよね、今見てるんだけど、うん、そういう状況じゃない。
そうだよ、うん、だからもう来た時に、うちに来るって時にこう、まあ、いらない服とか ものをさ、うん、カバンとかもさ、こうこれよかったらどうぞ
あげるよね、
うん、すごい喜んでくれたしさ、
うん、
彼の方はパソコンも持ってくんのを忘れちゃったというか、余裕もなかったからさ、
うん、
うん、パソコンもできないって言ってたから、まあ俺のいらないパソコンもあるけどみたいに言ってたけど、まあさすがにそれは遠慮してたけど、本当に物は全然ないよね、うん、
そうだよね、
うん、しかも、ま、使えるお金も全然ないしさ、ね、
そうだよね、
うん、口座止まってる人も多いし、大体物価めっちゃ低いし、
うん、
逃げるほとんどの
国がやっぱ
物価高いだろうね、
そうだね、
うん、
うん、そうだね、もっと西に逃げたら物価上がっていく一方だってことでしょ、要
は。そうだよ、うん、
うん、
いやー、ウクライナから逃げてる周りの国、ポーランドでもスロバキアでもルーマニアでも、うん、それはね、全部どこでもウクライナより物価高いよね。
そうなんだ、そうだよね。いやー、なんかゾッとするんだよ本当に。
ゾッとするね。
本当すごいなと思う。
そうよ本当に。
まだまだ増えてる感じ。ですか、その
今日ね、たまたまね、俺ね、
うん、
で電車乗ってさ、
うん、
今日ね、スロバキアにいたんだけどさ、でスロバキア、うん、スロバキアから帰ってきたら、
う
ん、こう中央駅とかにはさ、こうレフジーズ、避難民を助けます、こうプラカードを持ったさ、
うん、
何人もの人がいてさ、
うん、
多分そういう人たちがどっかに無料で滞在できる場所を紹介したりとか、そういうことするたち、
うん、
人たちがこう常に夜のさ駅にいてさ、
うんうんうん、
だからまだまだ来てるよね。最近でそこそさすがに落ち着いたけど、さすがに、ま、ちょっと前よりか落ち着いたけど、数週間前よりかは、
うんうんうん、
あと逆にね、ニュースでも言われるように国内にまた帰るっていう人もね、いるようで、ちょっとそこわかんないけど。
そうなの？あ、一旦何？こう落ち着いたからとか、そういう理由で。
一旦落ち着いたとか、あと
は。一応さ、日本ではさ、うん、ロシア軍が一旦キエフから撤退してて、西側のその2つの州を完全に占領する、
うん、
そうか、うん、東の方か、
うん、
の方を占領するためにこう一旦兵が引いてるみたいな報道が昨日されてたのかな。
数日前にね、その、うん、中国人の彼リキ君って言うんだけどさ、
リキさん、
うんうん、リキさんにこうキエフから撤退みたいなニュースがあった時に聞いた、いやいや全然いるよみたいな、まだまだいるよみたいなこと言ってたけど、でもまあちょっとどうかわかんないね。うん。彼らもまあ知り合いと、ね、彼らのメディアで見てるからさ、 実際どうなるか分かんないけど、うん、キエフも広いしな。
そうだよね、まあ、キエフに残ってる人も知り合いもいるわけだから、うん、その人に直接聞いたらまだいるって言われたら、まあいるんだろうなって何、
うん、ね、いやいやいや本当に、いやきつい話だ。
なんかそこら辺をこうなんだろうね、どうしたらこう自分たちができることっていうか、
うん、
その、なんだろう、こう、献上するっていうことが、なんかエゴイストっていうか、
うん、
自己的にならない状況になるかなっていうのはずっと考えてて、
今。うん、自己的っていうのは何？
自分の欲望を解消するためにさ、アートは作られる。てるっていうふうに見て取れるときだってあるじゃない。
うん。
一人よがりっていうか。そうだね。うん。だからそういうものにならないっていう開き方が、
うん、
なんか少しでも考えておかないと。
そうだね。
ちょっとなんかその場に転じるのは、なんか難しいなともすごい思うし。
そうだね。
うん。
それって例えばでも、まあ、変に例えたら震災の後とかもさ、
まあそうそうそう、
ね、近いものがあるよね。
あったあったあった。でもそれが直接的な行動であればあるほど、
うん、
すごく一過性になってしまって、
うん、
なんか永続性が長く続いていくアートとしてはこう、うん、弱いものになってるっていうのもあるんだけど、
うん、
なんか時期的に9月とかになると少しこう状況も変わってくるだろうし。
そうだね、うん、
状況が変わった中で、まあ、その時にのことを自分たちがどういうふうにアプローチできるかっていう、
うん、
なんか柔軟さみたいなのが、
うん、
なんかいや本当にこう毎月ってっとこう話してて、
うん、
その自分の中に濃くどんどん入ってきてるからさ、状況とかが。
ああよかった、うん、
うん、だからそれがなんだろう、日本の日本の人にどう伝わるか結構大事だなとちょっと思ってんだよね。
そうだね、
うん、
俺はこう中小度だよ。
スロバキの展示をさ学校で持ってこれたらいい
ね。ルーマニアね。
あ、ごめんごめん、スロバキルーマニア、うん、ルーマニアの展示を、
うん、
なんか日本に持ってこれたらいいよね。
なるほど、いいと思う。あのいいものができたなと思えたら
ダメだいいものじゃなくても持ってくることが大事なんだ、やっぱり。
そうだね、そうだね、
その時を封入させたっていう、
うん、うん、したいね。うん、
それはいいよね。
うん、あ、そのね、テーマ性がそこにつながってくるだろうというぐらいの距離感で、プレッシャーにはかけない方がいいし。
まあもちろんもちろん、うん、そうね、うん、
そうだね、つながってくるんじゃないかなと思います
はい
いや
お疲れ様です、本当に。本日も
1時間話しましたね。ありがとう、ありがとう。